改めまして皆さんおはようございます。その後いかがお過ごしでしょうか。残念ながら新型コロナウイルス感染拡大第3波の影響で教会堂での礼拝を本日より一時自粛休止することになりました。それぞれのご家庭で個人で礼拝をすることをお願いしております。ただ場所は違えど同じ主を仰ぎ見つつ距離は離れど霊的には共に心からなる礼拝を今主にお捧げしたいと思います。そしてこの問題で苦しんでいる方々に癒し平安希望が与えられ、何よりも一刻も早くこのコロナウイルスの問題自体が収束いたしますようにご一緒にお祈りしてまいりたいと思います。ところで皆さんはポーランド出身のドイツの哲学者アルトゥール・ショーペンハウエルの山嵐のジレンマという寓話をご存知でしょうか。およそこんなお話です。ある冬の日、2匹の山嵐は嵐に会いました。2匹は寒いのでお互いの体を寄せ合って暖を取ろうとしたところ、それぞれの棘で相手の体を刺してしまいます。痛いので離れると今度は寒さに耐えられなくなりました。2匹はまた近づき、痛いのでまた離れるということを繰り返していくうちに、ついにお互いに傷つけずに済み、しかもほどほどに温め合うことのできる距離を発見し、あとはその程よい距離感を保ち続けた。山嵐のジレンマとは、人と人との間の心理的距離が近くなればなるほどお互いを傷つけ合うという人間関係のジレンマのことを言っているわけであります。ある意味人間同士お互いが親しくなるためには近づくことが必要ですけれども、しかし同時に近寄りすぎますと極度の緊張感やストレスに苛まれ、それが進むと反発が起きることもあります。かといって遠ざかりすぎますと精神的に疎外感が生まれたり違和感を感じるのではないでしょうか。おそらくショーペンハウエルは私たち人間が良い関係を保つにはそれなりに適正な距離をそれぞれが確保することが必要だと言いたかったのではないかと思います。かつて置かれた場所で咲きなさいのカトリックのシスター渡辺和子さんが、親しい間柄にも適度な隙間を、親しい間柄にも適度な隙間をおっしゃっていたこととですね、ある意味同じなんではないでしょうか。適度な距離感が必要だということです。先ほど足立和也兄弟のお祈りもありましたように、このコロナ禍の中で私たちは感染防止のためにソーシャルディスタンス、必要な社会的距離、もしくはフィジカルディスタンス、必要な物理的な距離を取ることが求められています。ただ主にある兄弟姉妹として私たちはそのようなソーシャルディスタンス、フィジカルディスタンスは極力保ったとしましても、主にあってスピリチュアルディスタンス、霊的距離は極力縮めていく必要があるんじゃないでしょうか。果たしてショーペンハウエル的にはこのスピリチュアルディスタンス、霊的距離におきましても少し隙間を空けた方がいいということになるんでしょうか。この問いかけへの応答はこの説教の結論の部分でまた改めて触れたいと思います。さて本日は改めまして祈りについて考えてまいりましょう。このコロナ禍において私たちは祈りの重要性を改めて認識しているのではないかと思います。使徒パウロはテサロニケの第一の手紙5章17節で、絶えず祈りなさいと勧めております。ことあるごとに祈ること、祈り続けることはとても大切なことではないでしょうか。しかしながら絶えず祈るということは必ずしも長く祈ること、頻繁に祈ることだけを意味しないのではないかと思います。なぜならイエス様はマタイの福音書のいわゆる主の祈りの直前に弟子たちに対して、祈るとき異邦人のように同じ言葉をただ繰り返してはいけません、彼らは言葉数が多ければ聞かれると思っていますと注意しております。また今引用しました箇所の少し前の方では、イエス様が祈るときには偽善者たちのようであってはいけませんともおっしゃっています。偽善者の祈りとは 美辞麗句を並べた形式的な祈りであり、ある意味心の伴わない祈りのことではないでしょうか。まあ、有名な言葉ですが、あるクリスチャンはこう言いました。祈りはクリスチャンの霊的な呼吸である。祈りはクリスチャンの霊的な呼吸である。それはすなわち呼吸が自然な営みであると同時に、そして生きるために必要不可欠であるように、祈りはクリスチャンにとって自然な営みであると同時に、神様とのコミュニケーションのためには必要不可欠、祈りがなければ霊的に死んでしまいかねないということではないでしょうか。まあ、そのような観点から言えば、偽善的な祈り、形だけの祈りは到底私たちがこの霊的に生き続けることを困難にするものではないでしょうか。偽善的な祈りの反対は、まあ、ある意味心からの祈りであり、素直な祈りと言っていいかもしれません。あのサムエルの母ハンナの祈り、それはまさに心を注ぎ出す祈りでした。ハンナは言ってます。私は主の前に私の心を注ぎ出していたのです。私たちクリスチャンはある意味主の前にそんな自分の心を注ぎ出す祈りが求められている。このことは裏を返せば、祈りことに個人的な祈りというものに関して言えば、決して言葉を飾ることなく、一切遠慮することなく、素直な気持ちを主に対してさらけ出していいということではないでしょうか。ヨハネの福音書11章35節、イエスは涙を流された、イエスは涙を流された。この聖句はご存知の方も多いように、聖書の中で意味をなす一節としては最も短い一節と言われています。そしてこの一節は単に短くて珍しいということだけではなくて、大切なことを私たちに伝えているのではないでしょうか。すなわちそれは、あのイエス様も涙を流されたという事実です。あのイエス様も涙を流されたという事実、すなわち私たちも嘆いたり悲しんだり涙を流していいということではないでしょうか。ある意味主イエスは率先して自ら涙を流すことによってその模範を示されたのかもしれません。ともするとクリスチャンは嘆いたり悲しんだり涙を流すことがあってはならない、そういうことは信仰的ではないとネガティブに捉えてしまう傾向があるんじゃないでしょうか。しかしながら私たち人間は時に嘆いたり悲しんだり涙を流すことが、これは身体的にも精神的にも、そして何よりも霊的にも必要であることを私たちはイエス様に学ぶことができると思います。イエスは涙を流された。ある方は愚痴や祈りも神に向ければ祈りとなる、愚痴や怒りも神に向ければ祈りとなると言いましたが、ある意味嘆きも悲しみも涙も神様に向けていくときに、それらは私たちの祈りとなっていくのではないでしょうか。神様はそんな私たちの嘆きを安堵に、悲しみを喜びに、そしていろんな辛い思いを笑いへと変えてくださるお方であります。必要に応じて私たちは何ら遠慮や躊躇をすることなく、その嘆きを悲しみを涙を主なる神様のもとへと携えていきたいと思います。そんな嘆きを主に対する祈りとして思いっきり私たちは注ぎ出すことをしていきたい。このコロナ禍においてなおさらそうしていこうではないでしょうか。詩編126編5節、涙とともに種をまく者は喜び叫びながら刈り取ろう、涙とともに種をまく者は喜び叫びながら刈り取ろう。私たちが喜び叫びながら刈り取るためには、その涙をまず主に持っていく、そんなことをしてまいりたいと思います。ところで今いい感じの詩編を朗読させていただきましたが、実は詩編にはですね、このような文言もあるんですね。例えば詩編の109編の1節から2節および6節から7節、ちょっと読んでみます。詩編109編1節から2節6節から7節、私の賛美する神を黙っていないでください。彼らは邪悪な口と欺きの口を 私に向けて開き、偽りの舌を持って私に語ったからです。どうか悪者を彼に使わせてください。なじる者が彼の右に立つようにしてください。彼が裁かれるとき、彼は罪ある者とされ、その祈りが罪となりますように。今お読みした聖句、詩篇109篇ですけれども、これが愛と許しを説く聖書の言葉なのか、祈りとも賛美とも言われる詩篇の一節なのかと耳を疑うばかりの文言ではないでしょうか。この詩篇は表題にダビデの賛歌とありますので、おそらくダビデが何らかの状況で感じた収まらない怒りが爆発しているものと思われます。先ほど申しましたように、愚痴や祈りも神に向ければ祈りとなるという言葉があります。ある意味、持っていけ場のない怒りも神に訴えるときに、それは祈りと変えられていくということではないでしょうか。現に詩篇109編も先へと進むうちに、やがてその怒りが収まり平静になりつつあるダビデの心の内を察することができるのであります。ぜひ詩篇109編を最後まで読んでみてください。故に私たちもその怒りをまず神の前へと持っていく必要があるんじゃないでしょうか。祈りを他者、誰か目の前に相手に持っていく前に、それを持っていってしまいますと角が立ちますので、その前に神様に持っていく。そうするときに神様はその怒りの角々した思いをですね、丸くしてくださるのではないでしょうか。昨今、負の感情ことに怒りをどうしても抑えきれずに、それを爆発させてしまうという大きな問題が多発しています。無差別殺人や煽り運転もその一例じゃないでしょうか。もう怒りが収めきれないんですね。そんなこともありまして、今改めてアンガーマネジメントが再注目されています。アンガーマネジメントとは1970年代にアメリカで始まったとされています。怒りの感情をうまくコントロールしようとする心理療法の一つです。怒りはある意味誰にでも湧き上がる極めて日常的な感情の一つではないでしょうか。特にこのコロナ禍にあって怒りが一切出てこないという人はいないと思うんですね。辞書には、怒りとはフラストレーションの結果であり、当事者にとって大切な物事を奪われた際に噴出する感情であったり、また心の奥底にある不安や恐れに対する防衛機能でもある。しかしながら、そんな怒りはそのまま放置しますと、いとも簡単に大変なこと、罪へと発展する可能性があるんじゃないでしょうか。故に私たちはある意味そんな怒りを収めることが期待されています。ところで、あのカインとアベルのカイン、自分の捧げ物に神が目を留めてくださらなかったことに大いに怒りを感じました。彼は実際、神様は実際ですね、そんなカインに対してその怒りを罪へと発展させないように、それを収めるべきだと説得しています。罪は戸口で待ち伏せしてあなたを恋慕っている、だがあなたはそれを収めるべきである。創世記の4章7節にそうあります。しかしながら、カインは結果的にその怒りを爆発させ、罪への発展を収めきれず、その怒りの矛先を弟へと向け、アベルを殺してしまった。人類最初の殺人事件であり、人類最初の兄弟殺しであります。ある意味アベルはアンガーマネジメントに失敗したと言えるのではないでしょうか。ところで、聖書ことに旧約聖書における怒りといえば、カインの怒りと並んでもう一つ有名な怒りがヨナの怒りではないでしょうか。最初に読んでいただきました箇所にはヨナの怒りが記されています。預言者ヨナは母国イスラエルがニネベを首都とするアッシリアの脅威にさらされていたこともあり、神からの召しであるニネベの宣教を拒みます。そのために彼はニネベとは正反対のタルシュへ向かいますが、その際大嵐に遭い海に投げ込まれるも、神様の備えてくださった大魚に飲まれて一命を取り留める。そしてそのことがきっかけとなりまして、改めてヨナはニネベへと向かいます。そんなニネベでヨナが 神様の召しの通りにもう40日するとニネベは滅びると宣教しますや否や、ニネベの町全体が悔い改めたので、神はそんなニネベの滅亡を思いとどまった。それを見た預言者ヨナは自分の言った預言も成就しなければ敵国アッシリアも生き残ることになり、大いに腹を立てた、怒ったわけであります。多くのクリスチャンはそんなヨナ書をどちらかというと子供向けの話と考えたり、あるいはヨナを反面教師として捉える傾向があるように思います。しかしながらヨナ書やヨナにもっと能動的積極的な意味を学ぶ必要があるんじゃないでしょうか。その一つの例が、ヨナはその怒りの矛先を他者にではなく神にこそ向けたというポイントです。ヨナはその怒りの矛先をあのカインがアベルに向けたようにではなく神にこそ向けたというポイントです。先ほど見ましたようにカインはやり場のない怒りを結局は目の前の弟アベルに向けてアベルを殺すという暴挙に出ました。もしあの時カインが臆することなく素直にその怒りを神様に持っていったらどうでしょうか。それに対しましてヨナはやり場のない怒りを神にぶちまけたんですね。愚痴や怒りも神に向ければ祈りとなる。愚痴や祈りも神に向ければ祈りとなる。本日の箇所の冒頭を改めてご覧ください。ヨナ書の4章1節から2節の全般。ところがこのことはヨナを非常に不愉快にさせた。ヨナは怒って主に祈っていった。ヨナは怒って主に祈っていった。ヨナは確かにここで怒って祈ってるんですね。怒って祈っている。ヨナの怒りはヨナの祈りになってるんですよ。ヨナはその怒りを全く遠慮することなく、オブラートで包むことなく、先ほどの詩編のようにまさに正直に素直に神様にぶちまけている。その心を余すところなく注ぎ出していると言っていいのではないでしょうか。2節後半から3節を見てください。ああしよ、私がまだ国にいた時にこのことを申し上げたではありませんか。それで私は初めタルシシへ逃れようとしたのです。私はあなたが情け深く憐れみ深い神であり、怒るのに遅く恵み豊かであり、災いを思い直されることを知っていたからです。主よ、今どうぞ私の命を取ってください。私は生きているより死んだ方がマシですから。ヨナはこの怒りに満ちた祈りをどこに差し出し、どこに誰にぶちまけたんでしょうか。言うまでもなく神に対して、主に対してあります。繰り返しますけれども、愚痴や怒りも神に向ければ祈りとなる。冒頭でパウロの絶えず祈りなさいという言葉を考えました。なぜ私たちは絶えず絶えることなく祈る必要があるんでしょうか。それは自然で不可欠な神とのコミュニケーションを密にするということのみならず、私たちがその祈りの中で変えられ成長するためでもあるのではないでしょうか。私はこう思うんですね。祈りというものは決して天ではなく、むしろ線である。祈りというのは決して天一回きりなのではなく、線すなわちプロセスなんだ。祈りの中で、その一連のプロセスの中で私たちは変えられて霊的に成長していくことができるんじゃないでしょうか。あの旧約聖書のヤコブがいよいよ兄エソーと対面する直前に、ヤコブは矢切の私ではなく野木の私で神の人と決死の決闘を繰り広げます。その時にある意味ヤコブは我が砕かれて、ヤコブからイスラエルへと改名させられています。それは単に名が変わっただけでなく、まあ、名は体を表すではありませんが、彼の中身も変わったことを意味しているのではないでしょうか。すなわち彼は以前は我が強く、自分を通すためには父や兄をも欺く肉的なヤコブだったわけですが、イスラエル、すなわち神様に戦っていただくという意味のある霊的なイスラエルへと彼は変えられていった。そう、私たちは祈りのプロセスの中で変えられることがあるんですね。故に祈りにおいて 怒りや負の感情を決して私たちは神様に隠すことなく注ぎ出していきたい。あのイエス様でさえ十字架を目前にしたゲッセマネの祈りにおいてこう祈り出しています。我が父よ、できますならばこの杯を私から過ぎ去らせてください。我が父よ、できますならばこの杯を私から過ぎ去らせてください。イエス様はまさに包み隠さずご自身の弱さを不安を父なる神に注ぎ出している、吐露しています。まさにこれは偽らざる人となられた神イエス様の思いではなかったでしょうか。まさにイエス様も祈りを通して心を注ぎ出しています。しかしその祈りの中でイエス様は最後にこう祈っています。しかし私の願うようにではなくあなたの御心のようになさってください。教官福音書はこの祈りを極めて短く要約して記していますが、実際には汗が血の滴のように地に落ちた切実な祈りだったんではないでしょうか。主イエスはそんな祈りのプロセスの中で拒絶の姿勢、十字架拒絶の姿勢から十字架受容の姿勢へと変えられていった。できることならばこれやめてくださいと祈りつつも祈りの中で変えられていって、主よあなたの御心になりますように、父なる神よあなたの御心がなりますようにと言って最終的にはその十字架を受け止めていったんですね。本日の箇所の最後、ヨナ書4章4節、主は仰せられた、あなたは当然のことのように怒るのか。ここにヨナと神とのやり取り、ことに神の問いかけを見ることができるんであります。ちなみにヨナ書はもう一つ最後に唐蜘蛛の木を枯らされたことで怒るヨナの祈りを記していますが、それもまた神の次のような応答と呼びかけで終わっています。主は仰せられた、あなたは自分が骨折らず育てもせず一夜で生え一夜で滅びたこの唐蜘蛛を惜しんでいる、まして私はこの大きな町ニネベを惜しまないでおられようか。そこには右も左もわきまえない12万人以上の人間と数多くの家畜とがいるではないか。いずれも神はヨナに特定の答えを押し付けてはおりません。ヨナ自身に考えさせています。そんなヨナ書はある意味神の問いかけで余韻を残して終わっているんですね。結論は書かれていません。おそらくヨナは自分なりの結論を生きたんじゃないでしょうか。ただ一つ言えることは、ヨナ書を読み終えた後に私たちはヨナの怒りを感じないということであります。皆さん、ヨナ書を読み終わった時にヨナずっと怒ってんなと思ったでしょうか。ヨナは確かに怒りました。おそらく少なくとも2度は怒ったことがヨナ書に記されています。一度はヨナの宣教の結果、神が敵国アッシリアの首都ニネベの滅亡を思い返されたことに対して、もう一度はヨナに日陰を作った唐蜘蛛の木が虫に食われて枯れてしまったことに対してであります。しかしヨナはそれをカインのように他者に向けたりはしませんでした。彼はそれを神に向けた。願くば私たちクリスチャンもこのコロナ禍の中で持っていけ場のない怒りを天に、怒りを神様にこそ差し出していきたい。愚痴や怒りも神に向ければ祈りとなる。これ以上のアンガーマネジメントがあるでしょうか。世の中はある意味私たちを怒らせるようなことで満ちています。イラッときたらまず行くべき場所は奥さんや夫、あるいは子供や親しい友人などの身近な人のところではありません。自分自身の奥まった部屋ではないでしょうか。マタイの福音書6章6節、あなたは祈るときに自分の奥まった部屋に入りなさい、そして戸を閉めて隠れたところにおられるあなたの父に祈りなさい。そうすれば隠れたところで見ておられるあなたの父があなたに報いてくださいます。私たちはその嘆きがあまりにも深かったり、その怒りがあまりにも大きかったりすると祈ることさえできなくなってしまうことがあるんじゃないでしょうか。しかしながら聖書はそんな私たちのために主イエスキリストがいつも取りなしの祈りをしてくださっていると言っています。ローマ人への手紙の8章34節、 死んでくださった方、いや蘇られた方であるキリストイエスが神の右の座につき、私たちのために取りなしていてくださるのです。死んでくださった方、いや蘇られた方であるキリストイエスが神の右の座につき、私たちのために取りなしていてくださるのです。そしてキリストは嘆きや怒り、深い嘆きや大きな怒りゆえに祈れない私たちのために、ただ取りなしてくださっているだけではなく、ある意味私たちと一緒に嘆き、私たちと一緒に怒り、そして共に苦しんでいる、苦しんでくださるお方なんですね。イザヤ書53章4節から5節、誠に彼は私たちの病を負い、私たちの痛みを担った。だが私たちは思った、彼は罰せられ神に打たれ苦しめられたのだと。しかし彼は私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれた。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒された。冒頭のショーペンハウエルのあの山嵐のジレンマに戻りたいと思います。ショーペンハウエル的には、主にある交わり、スピリチュアルディスタンスにおいても少し隙間を空け距離を取った方がいいということなのでしょうか。私はそうは思いません。ただ私たちクリスチャンも罪があり、あの山嵐同様、ある意味その身に鋭い棘を持っていますので、互いに近づき合えば相手を傷つけてしまう可能性が大いにあるんじゃないでしょうか。しかしながら、主にある交わりにおきましては、なんとそんな棘を持った私と棘を持ったあなたが近づいた時に、間に主イエスキリストが入ってくださるんであります。そしてキリストがその両者の棘を血だらけで受け止めてくださるがゆえに、私たちはお互いに近づいてもですね、キリストがその棘を、私の棘を、相手の棘を受け止めてくださるので、お互いに傷つかないで主にあって交わりを持つことができるんですね。このイメージ、私は今韓国におります小学校3年生のメイ、野口亜美ちゃんに絵にしてもらいました。これイエス様は真ん中にいて、トゲトゲを持った私たちがこう近づいていく場面を描いてます。これをうちの母に見せたらですね、あ、イエス様コロナ追っ払ってんのねなんて言ってましたけども、全くそういう意味はありません。これは私たちがトゲを持ったままでお互いに抱き合えば、お互いに傷つけちゃう、これは主にあっても、主にある交わりであったと、ごめんなさい、クリスチャンの交わりであったとしてもですね、しかし間にイエス様が入ることによって、イエス様は傷つきますけれども、でも私たちは傷つかないで近寄ることができる、まさに主にある交わりというのはそういうことなんじゃないでしょうか。イザヤ書53章4節から5節を改めて読みます。誠に彼は私たちの病を負い、私たちの痛みを担った。だが私たちは思った、彼は罰せられ神に打たれ苦しめられたのだと。しかし彼は私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれた。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒された。具体的には、たとえクリスチャンの間、兄弟姉妹の間であったとしましても、その嘆きや怒りを直接相手に投げかける前に、まずは主なる神様に、キリストに、その深い嘆き、大きな怒りを持っていこうではありませんでしょうか。そうするときに主は非常に痛いと思いますけれども、私たちの怒りや嘆きをぐさっとですね、受け止めてくださる。このコロナ禍にあって、まず私たちはその怒りを神に、嘆きを天に携えてまいりましょう。愚痴や怒りも神様に向ければ祈りと変えられる。そんな祈りを通して私たちは人生の怒りを下ろし、動かされることなくその信仰生活を全うしていきたいと思います。星の王子さんも書きましたサンテグジュペリの言葉、真実の愛とは互いに向き合うことではなく共に同じ方向を向くことである。真実の愛とは互いに向き合うことではなく共に同じ方向を向くことである。嘆きや怒りにおきましても、私たちは向き合って目の前の相手になんだよって言うんではなくてですね、まずそれをキリストの方向に持っていって、キリストに差し出そうではないでしょうか。 キリストはそれを受け止めて、その怒りを平安へと、嘆きを喜びへと変えてくださると信じて歩んでまいりたいと思います。ありがとうございました。